キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。日本全国がですね、雨の被害に遭ってちょっと大変な週明けになっています。被害に遭われた方たちに心よりお見舞い申し上げます。さて、今日は特定医療法人共和会共和病院理学療法士の稲勝正さんにお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私、共和病院で理学療法士をしております稲勝正と申します。理学療法士になって今だいたい10年ぐらい経ちましたかね。で、初めは入院の方たちだけのリハビリだったんですけども、最近は外の、地域の方のリハビリにも担当していますので、このような機会をいただけて楽しく思ってます。
はい、背がすごく高くてですね、スラッとしててですね、ホーリーさんと並ぶとですね、対照的な感じの体型のですねいいじゃんね、別にホーリーさん出さんでもいいね、そこでね、出さんでもいいけど、ちょっと出してみたかったんですけどね。ねえ、タレントに似ると、タレントには似るとじゃない、タレントでは誰に似てる、
あんまり言われたことないですね。知ってる人がどうか、昔アリとキリギリスっていう芸人さんがいて、強く大きい方に出るとは言われたことがあるんですけど、
キリギリスの方ですか、
キリギリス、どっちがキリギリスか分からないですけど
あ、キリギリスに見えてくるね、顔が。そういえばね、
顔は長いって言われるんですけどね、
顔長いね、
顔長いですね、
うん、まあまあいい顔してるんですよ、まあそこそこいい顔してるありがとうございます。稲さん、さっきね、理学療法士って言われたんですけど、はい、私なんかどうも理学療法士なのか作業療法士なのか、全然なんかその区別も全然つかない人なんですけど、はい、そもそも理学療法士って何なんですかね。
そうですね、私もよく患者さんからも聞かれるんですけど、うん、理学療法士っていうのは、うん、起きたりとか立ったり歩くといった基本的な動作を、うん、何か障害で病気なんかで障害を受けた人が、できるだけ元のように治せるようにっていう風に、できる職種だとは言われてるんですけど、
うん、
作業療法士っていう方は、今言ったその起きるとか立つとか基本的な動作じゃなくて、なんていうんですかね、応用的な動作と言われる部分で、うん、ご飯を作ったりとか、あとはトイレの介助の仕方を練習したりとか、そういった生活の場面で、うん、活躍されているのが作業療法士なのかなというふうに思います。
うん、そっか。じゃあ理学療法士さんが基本的な動作っていうところを一緒に寄り添いながら訓練なさって、それを生かして作業するための治療が作業療法士？
そうですね、結構その病院さんとかではしっかり分けているところも、かぶってる部分も多かったりとか、病院さんにいろいろ違うと思うんですけど、
うん、
基本的には基本動作は理学療法士、応用の動作は作業療法士っていうのが定義としてはあります。
なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。なんかね、私の頭の中でもちょっとたまに混乱するので覚えておきます。ありがとうございます。
いえいえ、
はい、じゃあ今稲さんが理学療法士として、
はい、
ここを頑張ってるぜってところがあったら。
頑張ってるぜですか。頑張ってないとは言えないですけど、興味あってやってるのが、うん、介護予防についてといったところですね。
うん、
やっぱりこうなんていうんですかね、寿命がすごい今日本は伸びてきてると言われてるんですけど、
うん、
元気で寿命が長ければいいんですけど、何かしらの理由で元気になれ、じゃなくて、寿命が長い方もいらっしゃるんですけど、そこの差をやっぱり埋めるには介護予防かなというふうに思いまして、そういった分野には今頑張ってやっていこうかなというふうに考えてます。
具体的にどういう場面でどういうふうにやっておられるんでしょうかね。
そうですね、本来リハビリ っていうものになってくると、うん、先生ですね、お医者さんの指示がないとやれないです、うん、だけど介護予防っていうのはお医者さんの指示なくてもやってもいいですよっていう、うん、まあそういったジャンルにもなってきてますので、今ですと市から委託を受けたようなそういった体操教室を行ったりとか、うん、まあ、あとは協和会の中のそういう施設の中での、介護予防の分野での仕事を行っているところです。
ちょっとその介護予防に適した運動を教えていただいていいですか。
早速ですか。
ホーリーさん、ちょっとやるよ、ホーリーさん。
その前にちょっと介護予防っていうと、うん、何を予防したらいいのかっていうところが、うん、
失礼いたしました。
すごい、はいはい、あると思うんです。はいはい、で、主に言われているのがですね、まあ、痛みですよね。今日も
私膝が痛い。
ね、右膝が痛いって言われましたよね。うん、そういった痛みに対してとか、まあ、あとは最近言われているのはやっぱ認知症物忘れですよね、うん、物忘れとかもやっぱ運動することで予防ができると言われているので、うん、ちょっとそういったところをじゃあ少しやってみましょう、はいはい、
ラジオの向こうの皆さんにも分かるようによろしくお願いいたします。
そうですね、はい、見えてないと思うので、はい、見えるようにイメージができるといいと思います、
はい、
何からいきましょう。痛み、
はい、痛いんです。膝が痛い。私ね、膝が痛いんですよね。で、ホーリーさんも痛いらしいんですけどね、私とホーリーさんの共通の共通なところは2文字ですね。で、ブーなんですね。そうなんです、ね、肥満とも言いますけどもね、その肥満の私たちの膝痛予防にですね、膝痛の改善のためになることを教えていただいてよろしいでしょうか。
そうです、はい、さっきも言った本来なら介護予防なんですが、はい、もう少し年配の方対象には考えてたんですけど、
もう年配の方に引けを取らない感じ、はい。
ですね、膝が痛くなる理由っていろいろあると思うんですけど、はい、まずももの筋肉が、まあ、衰えてくると膝が痛くなるよっていうのが あるんですね。なのでできるだけそのももの筋肉を鍛えるのがいいんですけど、はいはい、まあ今みたいに膝が痛いと、ねはいはい、縦スクワットとかそういったことは多分できないと思いますので、はい、簡単にやれる、はい、運動をちょっとやってみます、
はい、
まず椅子に、はい、深く腰掛けていただいて、
ラジオの前の皆さんは椅子に深く腰掛けてください。今椅子取りに行っておられる方もいるかもしれないから、ちょっと待っていただいて、ちょっと待ちましょうか。椅子頑張って取ってきてくださいよ、椅子。はい、お勝手の向こうからですね、椅子が用意されました今ね、はい、大丈夫です、
見えます、
はい、
見えます、はい、で椅子に深く腰掛けていただきます、
はい、
で膝の、ももの力をつけるということで膝を座ったまま伸ばします。でその時にコツとしてただ伸ばすだけだと力が入りにくいので、つま先をできるだけ天井に向けるようにグッと持ち上げてください。
持ち上げる時膝を伸ばすってことですか。
そう、膝伸ばしてからつま先をさらに上に、
足を伸ばしてつま先を伸ばすってことですね。
つま先を天井に向ける。
天井に向ける、なかなか膝の上に力が入る、大腿筋に入るというか、はい、太ももですね、
太ももですね、
太ももに入る感じ。
そうですね、膝のお皿がキュッとこう上に上がる感じがしてます、うん、これを10秒間止めて おいてください。
両足、
片足ずつ行きましょうかね。私たち片足ずつ行きましょうかね。すごい顔してますよ、ホーリーさん。大丈夫ですかね。痛い。10秒間。
はい。で、まあこれ一回、うん、しっかり抜いてもらって、でもう一回これを10秒間やるっていうのをだいたい10回ぐらい。
10セット。
はい。そうですね。10回ですね。
10回ですね。10回。
はい、10回を3セットやると、セット、はい、まあ、膝の痛みの予防にはいいよとは言われてます。痛いうちはこれ、関節をそんな動かさないので結構皆さんにもやれる運動なので、膝が痛いよっていう方はやってみるといいかもしれないです。ただこれでも痛み出る方は他の方法がありますので、無理してやらないようにしていただければなと思います。
ありがとうございます。これならできる気がするね、ホーリーさん。すごいしかめっ面だけどね。この10秒間かける10? お3セット頑張ろうかね、私たちね、
うん、
頑張りましょう。私たち体型上いろいろハンディを背負っているのでね、頑張りたいなというふうに思います。はい、ではですね、ここでこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの 思いやりの歌を聞きながら私たち膝の運動をします。よろしくお願いします。藤田恵美さんの思いやりの歌でした。いい歌でしょ。優しい。
本当ですね、
パーソナリティの私にぴったりの、
はい、
今言わせてる感じ私ね、はい、ありがとうございます。今ね膝痛の私を優先してですね、膝の痛みをなくすためのその運動を教えていただいたんですけど、認知症の方だったりとか、まあ、認知症の方というか認知症予防のための運動だったりとかもあるんですよね。
そうですね、基本的に運動がその物忘れの予防にいいよとは言われているので、まあ、歩いたりするのももちろんいいんですけど、歩くだけではなくて2つ同時に同じことをするっていうのが物忘れの予防にいいんですね、
うん、2つ一緒、はい、
2つ一緒に何かやるってい
う、はいはい、なんかすごい難しいな、はい、
まあ、例えば一人でやるとしたら歩いてる時とかでも、はい、なんか頭の中でしりとりして歩くといいよっていうふうに言われたりするので、うん、そういった考えながら動作をするっていうのが、
うん、
予防には非常にいいと思います、
うん、
で今私が言っているそういった健康、うん、まあ教室みたいなところで皆さんで一緒にやってるような、うん、物忘れの予防の、まあ、体操がありまして、手と足を違う運動をするって言ったのが、
うん、
あるんですね。なんかすごい目で
こしてる難しいこと言いそうで、はい、
なので、はい、ちょっとこれもさっきと同じで皆さん見えてないと思うんですけど、はいはい、ちょっとこの場で、はい、まあ、そういった手と足違う運動一緒にやるっていうようなものを少しやってみても
お願いいたします。ホーリーさんと私のためによろしくお願いしますはい、
まあ、ちょっとそのラジオの向こうの皆さんも、はい、もし先ほどの椅子があれば座って一緒にやっていただきたいと思います、はいはい、
椅子まだ片付けてませんかね。椅子大丈夫ですかね。大丈夫だって。
大丈夫です。はい、大丈夫。じゃあ、はい、まずですね、座った状態で、はい、かかとですね、
はい、
かかとを両方とも同時に上げたり下げたりをします。
はい、両方とも同時にね、はい、上げる。あ、これはできますよ。
1、2、3、4、5、6、7、8、これでずっとかかとをトントントントン両方同時に上げたり下げたりします。で、これ誰でもできると思うんですけど、
誰でもできる、誰でも今結構一生懸命やってる。
一生懸命やりましょうって、はいはいはい、これにこの手の動きもつけるんですけど、はい、手は交互にパンパンとももを叩きます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。なんかリズムが違うものが聞こえてきますけどこれで足と手と違う運動を同時に行うっていうので脳に刺激が。
なんかホーリーさんえらくなんか調子よく調子いい感じですけど、
できてもできてます。
いや、なんか足もパタパタしませんか。
ちょっとね
焦るね。いや、難しいですね。
難しいです。これでも私が行ってる教室だと80代ぐらいのじいちゃんおばあちゃんでもしっかりやられるので、まあ、慣れちゃうとできると思うんですけど、逆に慣れてしまうと今度は脳に刺激がいかないっていうことがあるので、また違った運動とかを考えてやっていってます。
面白い。でもなかなか妙な汗をかいてます私
もう一個やりましょう
もうお願いします。なんか今結構いい感じですね。
ちょっと簡単
にしてくださいね。簡単に
今度ですね、手を使って、これはちょっと今の同時にやるっていうものではなくて、はい、右と左で違う動きをしますよっていうものなんですけど、
はい、
親指から順番に折ってきます。
親指から順番に折るんですね、
はい、指折ります。せーの、
親指、人差し指、中指、薬指、小指
から離していきますよ、
はい、
6、7、8、9、10。まあ、両方同じ動きですね。
これは今簡単な感じですか。今やったぜって感じだったけどダメですか。
これは簡単な感
じ。まあ簡単、はい、
じゃあ今度どちらの手でもいいので親指を1個曲げます、
はい、
でこっから順番に 1、2、3、4、5 と指を折っていきます。
今のことを1本ずつ遅れでやるってことですね。
スタートがさっきは両手開いた状態だったんですけど、うんうんうん、今度のスタートが片方が親指を折ってるのでスタートが人差し指からなる指があるんです、ね、
あ
片方は人差し指からで片方は親指からという違った動きをやっていきます。
頑張る。
頑張りましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうすると元の位置に戻るはずですけど、
なんか私たち2人ともパ パー私たちも2人ともパーになってるね。そんなことできないでしょ。みんな
皆さんできます。
皆さんできる。
できます。大府市の高齢者元気なんです。
大変申し訳ありません。
そういうのが
すごいね。やっぱりこう、はい、
違った動作をやるっていうことがやっぱ脳の刺激になるということで、こういったのをあの楽しんでやらせていただいてます。
あ、すごいすごい、なんかいい話を聞いた感じなんですけど、うん、あの高齢者向きのね、そういう認知症予防っていうところで、あのすごいいい取り組みをされてるんだなってことがよく分かったんです。でさっき膝のことは私が私利私欲で膝が痛いからってあの聞いたんですけど、あの理学療法士さんがせっかくいらしてくださったので、もう一つ私たちの課題の二文字であるこの肥満ですね。
あれ
肥満のですね、あーって何
いやいやいや、
あーっていやいやかんですかこの質問。
どうぞどうぞ。
あーって何ですか。いやいや、なんかいかん質問するかもしれないんですけど、はい、その肥満に対してですね、こういう運動をするとこう基礎代謝が上がるぞとか、これするとなんかこう昔みたいに薬師丸ひろ子みたいになれるぞとか、うそういうなんかないですか。
非常に難しい。
難しいですか。
ですけど、まあ、あの基礎代謝上げるとなるとやっぱりそれだけ筋肉量を増やさなきゃいけないと思うんです、う
ん
う
ん、妙な肉はいっぱいあるんです
よ。妙な肉そうですね、あの、まあ、筋肉量を増やすには、まあ、普通にこう筋肉って2種類大きく分けると僕はあると思ってて、うん、で1つはその関節を動かす大きな筋肉っていうものを、うんと、もう一つは関節を固定する、まあ、あの小さい筋肉っていうのがあるんです。で まずはその小さい筋肉をあのしっかりつけることで、あの、まあ、代謝上げるといいかなと思ってまして、でそうするには今一番こう結構あの流行ってるというかいうのが、うん、その腹横筋っていう、あのお腹の一番深いところにある筋肉があるんですけど、それを鍛えるっていうのがすごいいいって言われているんですね。で、あのどういうような運動がいいかっていうと、本当におへそをへこますような運動になるんですけど、まあ、こう
座っててもやれるってことですか。
あのこんなこと言っちゃって、ね、うんうん、その退屈な話とか聞いてるときは結構そうですね、座ってやってたりするんですけど、こう腰を起こす状態、立てるっていうんですけど、骨盤を立てるような状態にして、うんうん、でおへそをぐーっと後ろにへこますんですよ、
うんうんうん、
へこまして、もう思いっきり思いっきりへこますと、この腰骨の下の辺がちょっと下じゃない、腰骨の内側の辺が少し硬くなってきますね、
はあは
あ
は
あ、これがこうさっき言ってた腹横筋っていうものになって、ここがこうずっとへこますのを30秒ぐらいしておくといいよとは言われる、
はあ
は
あ、
なんかこうなんか話聞いてる時とかにちょっとこう退屈だなと思ってくると、僕の背中の下こういうことやってするんですけど、そうするとその、まあ、お腹をしっかりこう固定させる筋肉ができてくるので、それこそあの先ほど腰が痛いって言われてたんですけど、とかの予防にもつながります。
やろう。
難しいんじゃないですか。
難しいけど、これなら別に時間とか場所とか関係なく電車に乗ってる間とかでも、
そうですね、
ね、できる。
こういうのってでもその例えば腕立て伏せしますとか、うんうん、腹筋運動しますっていうのと違って、うん、筋肉を使っているって感触がやってる方にないんですよ、
うんうん、
だから続けづらい運動であるかなって個人では
思います。なるほどなるほど、
うん、本当にこれ効いてんのっていう感じが多分してくると思うので、
そっかそっか、
うん、もし続けられたら多分いいんですけどね、もちろん、
うんうんうん、なるほどね、はい、私あのさっきからその膝が痛い話、今ねテーマが膝が痛いんですけど、その膝が痛いからあのなるべくですね、あの運動をしなきゃっていうふうに思うんですけど、膝が痛いっていうことでなかなか運動もできなくてですね、はい、実は昨日ですね、昨日日曜日、うん、昨 大府市と東浦町のところにある温水プールに行って1時間ぐらい歩いたんですよ。
はい、
だからなんかすごく気持ちがよくってね、はい、まあめったに私運動しないけど、あ、なんか運動ってこんなに気持ちがいいんだっていうふうに思ったので、
はいはいはい、
ちょっとなんかやみつきになっていきそうな感じがするんですね。
いいですね。
これっていいことですか？
そうですね、うん、やっぱりその介護予防もそうなんですけど、こう続けることがやっぱ一番意味が あると思うんですね、うん、で続けるには何がいいかっていうと、やっぱやった運動が良かったって実感できることとか、うん、そのみんなで何か体操した時に楽しかったっていうような思いがあれば、うん、多分続くと思うんですね、
うん、
なので今言われたように、うん、運動してやっぱり良かった楽しかった、気持ちよかったって思えるってことは、うん、やっぱり次につながるものかなと思って、すごい今聞いてて嬉しいなと思いました。
やった、
やった、
じゃあ私頑張ろうかないや、いや、この度その膝が痛くなったっていうのはすごいショックでですね、健康的なデブをですね、自称健康的なデブで、ほとんど病気もせず痛いところもなく、健康診断の時は肥満だけがいつもマークされていたので、いや、やっぱりでもその弊害ってくるんだなっていうのを身にしみて感じたので、じゃあこれからも運動しようかな。
そうですね、僕も一言言えないので、できれば一緒に頑張ります。
全然だってスリムじゃないですか。
違うんです、体がひょろくてひょろくて、
あ
それで体弱っているんで、僕も体操しないとそのうち介護が必要になってきちゃいます。
あ、そっか、うん、さっきなんか私みたいなデブな人が倒れた後の、うんうん、例えば脳梗塞になった時と、稲さんみたいにひょろ長の人が脳梗塞になった後で、私はすごくこう自分がすごく不利だなっていうふうに思ったんだけど、今からでもこう筋肉をつけていけば筋肉量も上がるし、
そうですね、うん、ちゃんとした栄養を取れてれば、うん、何歳になっても運動すれば筋肉がつくものだと言われてますので、
へ、
多分あんまり高齢者の方は聞いてないと思うんですけど、
うん、
運動は始めて遅いってことは全くないので、何歳からでも始めてもらうといいと思います。
年と ともにでもほかっとけば弱っ、
もちろんもちろん、
ね、減ってきてしまう、
はい、かなり私も実感してます、それは。
うーん、私もちょっとね、甘く見とって自分が良くなかったなっていうふうに思うのでなんですけど、これからの夢とか、
夢ですか、
希望とか、
希望
展望とかあったらどうぞ、
も
う思いっきり語ってください。
全然打ち合わせじゃなかった
んですけど、全然 今思いついた
そうですね、やっぱりこういった仕事をさせていただいているので、病院の中にとどまることなく、やっぱ地域に出ていて、うん、まあ、地域の方に何かしら貢献できるといいなというふうに今思ってますので、よろしくお願いします。
地域のどういうところに出てきますか？
どういうとこ、そうですね、まあもちろんその病院の仕事っていうのがあるので、うんうん、制限はあると思うんですけど、うんうん、やっぱりその大きいとこじゃなくて、うんうん、本当にちっちゃい、うん、まあ、集まりがサロンとか、うん、何か集会所みたいなところでやってるところに、うん、何かしら少しお力添えができればなとは思います。
ありがとうございます、はい、これからも、
はい、
私のためにも私が終えるまで、
めちゃめちゃ個人的になってません
今日そうそう、今日個人的な会になってしまいましたが、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは特定医療法人協和会理学療法士の稲勝正様にお越しいただきました。楽しかった、私もいい勉強になりました。
いい、こちらこそ
ありがとうございます。最後に稲さんからのリクエストで、オアシスのこれ横文字なんですよ、 Don't look back in anger、 合ってますかね？
合ってます、
はい、をお聞きください。次回は8月13日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。